マネー。西山幸四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、マネースクエアの津田貴美と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さあ、その西山幸四郎さんですが、ちょっと到着が遅れておりますので、この後のコーナーから登場していただこうと思っております。それまで津田さんとお送りしていこうと思うんですが、日経平均株価、今の値をお伝えしておきますと、現在248円75銭高い28,031円68銭と、28,000円に乗せて推移している今日なんですが、先々週もそうですが、なんかこう風景がガラリとね、週ごとに変わってしまうなという感じがしますが、まあ、
始まる前に言ってましたけど、週ごとに色が変わるという感じで、
ね、あの金融不安という言葉がすごい席巻していた先週とは、打って変わって、なんだかこうリスクオンというか、あの安心感が広がったような感じがするんですが、まあ、津田さんは
小春日和というような感じで。
そうですね、お花見ももう終盤を迎えて、ね、今日は月末で週末で、しかも年度末で、なんだかこう気持ちはね、慌ただしいような感じがするんですが、
もう視線の先はもう新年度ということではあるんですが、まあ、あの4月始まってもですね、後で言いますけど、来週末はアメリカではイースター、グッドフライデーがあって、イースターがあると、はい、それが終わってからというふうな感じになると思うんですが、まあ、あの日本市場でいうと、例年言ってたようなその彼岸底があるんじゃないかと、はい、それに取ってつけたような材料で、3月前半にこの、シリコンバレーが出てきたと、
はい、
まあ、言うなれば予定調和は予定調和というふうな感じではあるんですが、まあ、あのその金融不安という中身とですね、リーマンとこう並べてしまうというのも、結構あると思うんですね。ただ中身を解剖していったらちょっと違うんじゃないかというのが見えてくる、うん、ただマーケットでは突然やっぱり出てきて、今日の西山さんみたいに急にですね、
はい、
何かあの
トラブルがね、
あの PC のトラブルがあって、はい、まあ、人生も相場もですね、こういった不測の事態というのがありますから、
うん、
そういう時にはどういうふうに身構えるべきかというのは、昨日の M2TV でも実はギャン理論の話をしたんですけど、
はい、
まあ、シリコンバレー銀行の中身なんかを見ながらですね、うん、ちょっと見通しを、話していければなというふうに思いますね。
はい、為替の方もですね、今現在が133円ちょうど近辺での推移ということになっておりますから、このあたりもね、またドル高が進んできた、円安が進んできた、
どちらか。そうですね、うん、円安の方が今強いのかなと、円安株高っていうことでリスクオンにこう変わりつつあるって感じですね。
そうですね。このあたりについてでは、この後のコーナーで金融システム不安の振り返りなどお話を伺っていこうと思っています。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも、町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
テレビ東京主催、テレ東ビズチャリティー投資セミナー、難病の子供と未来をつなぐ投資ベストアイデアは、現在アーカイブ動画を配信中です。テレビ東京で放送中のニュースモーニングサテライトでもおなじみ堀越秀司さんらの投資アイデアを入手できます。料金は5000円で、3月31日午後7時まで購入可能です。詳しくはテレ東チャリティーセミナーで検索を。
ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。フリートーク番組七日もしか発見伝、毎週日曜夕方6時20分から聞いてください。
マーケットサイン。
ではまずはマーケットサインのコーナーです。現在の主要通貨ペア見ておきますと、ドル円は先ほど言いましたが133円ちょうど近辺ですね。そしてユーロ円が145円近辺、これも144円の9498あたり。ユーロドルが 1.0897 から1.09あたりでの推移となっています。ではまずは今週の為替市場の振り返りについて須田さんからお願いします。
はい、まあ、ここ最近のマーケットは繰り返しながら、まさに金融システム不安、
はい、
まあ、一色と、それが後退してきたということでリスクオンの今相場付きになっているというのが現状です。
はい、
でその、まあ、リスク オンに変わりつつあるという流れを作ったのが、うん、28日ですから今週ですか、
はい、
アメリカの議会で開催された米銀破綻に関する公聴会、
はい、
で要はですね、中小の銀行の破綻、これは典型的な経営の失敗であると、
うん、
要はミクロの問題であって銀行システム全体、つまりマクロの問題ではなく、これはマクロは、健全かつ強靭であると、
はい、
まあ、これはあの前回パウエル議長が会見で言った言葉とまさに同じなんですけど、
うん、
まあ、そういうものであったと。ただ、監督、当局の監督不十分であったということも認めて、はい、5月1日までに監督、規制の見直し案を公表するという予定というふうになっています、うん、でここへ来てバイデンなんかはですね、バイデン政権は、中堅銀行に対する、規制強化策ということで、要は一言で言うとですね、まあ、こんなことになったのはもうトランプが悪いというのも必ずですね出てくるのがこういう時にはトランプなんですけど、
なんか起訴なんていうニュースも入ってきましたけどね、
ニューヨーク州の大陪審に起訴とかいうのがありますけど、まあ、ちょっと気の毒だなというところがありますが、要はドットフランク法で500億ドル規模だったところを2500億ドル以上にしようというのがトランプ政権で、要はちょっとまあその法の網を緩和したというところがあって、たまたまその SVB が2000飛び90億だったということで、はい、2500以下だったということで、そこで抜け目があったと、
うん、なんかストレステスト自体もなんかちょっとその定義がどうなんだっていうのもね、まあ、言われたりこのタイミングでしてますけども、
そうですね、うん、まあ、そしたらあの他の銀行は大丈夫なのかというと、別に2500億に決まってそこでピチッと分けてるわけじゃないと思うんですが、
うん、
まあ、例えばリビングウィルっていう生産計画の準備とか、これはですね、まあ、やるべきかなと思うんですが、そこに出てきたのがまた、はい、エリザベス・ウォーレン、
はい、
まさにウォーレンが出てくれば、バイデン政権でいうとちょっとこう左というふうな感じで、ここぞとばかりに出てますが、その、まあ、シリコンバレー銀行の破綻にちょっと焦点を当ててみたいなということで、資料の丸1番、
はい、
これいろいろネットとかですね、まあ、新聞とかにも出てるところであるんですが、私なりに解釈したをですね、ちょっと作ってみました、
はい、
まず、まあ、一言で言うならば、まあ、SVB っていうのはバランスシート問題であったと。で要はですね、バランスシート、資産と負債っていうのがどこでもありますが、銀行の場合資産は有価証券と貸し出し、
はい、
で負債が預金と。でここにあったところがですね、当然コロナ禍ということで金融緩和で財政拡張ということと、お金がジャブジャブにマーケットにばらまかれたわけですから、で金利が下がっていったらどうなるかというと、ここの、シリコンバレー銀行っていうのは、相対的に高金利で預金を集めたと。で、まあ、お金が詰まってきたというのがありました、
はい、
ただコロナ禍ですから当然貸し出しが増えないと、だったらバランスシートを、回せるためにどうするかといったら、有価証券の中の債券を、短期の債券を長期に変えていったと、
はい、
で当然、読みがあって、まだこれ金融緩和続くだろう、つまり金利が下がっていって債券価格が上がるだろうという読みがあったと思うんですね。で増やしていったと、
はい、
で、まあ、そこに2020年から22年に債券投資を約4倍に拡大したということは、当然コロナショックからあって、その金融ジャブジャブと、財政ジャブジャブというところで、債券投資をこの有価証券の中で6割弱、
はい、
57% まで増やしたと、
うん、
まあ、ここを今言ってるのは、あの監督当局がなんでここで言わなかったのかということですけど、それはルール上2500億以上の預かりがないとなかなかできなかったという言い訳になっているというところなんですね、うん、で、まあ、その有価証券で6割弱債券投資、債券投資は安全投資というふうに言われますが、
はい、
ちょっと持ちすぎと、
うん、
でそこへ来て、去年の末からその利上げに伴う金利の上昇があったということは、債券価格の下落、特にこの長期債、長い方の含み損が拡大していったということで、まあ、預金は順調に増えていってたんですけど、中身がもうカスカスであったという状態に来て、でそこで、まあ、IT 業界の不況とかレイオフで、現金化の、まあ、現金化需要の増加というのがあったということと、あとは、まあ、先々週ですか、言ったツイッターとか SNS で、この銀行ちょっとまずいぞと、債券売ろうとしてるぞと、
はい、
いうことの、まあ、取り付け騒ぎなんかもあって、5兆円、を超える流出があったと。
もうオンラインで操作できますもんね、ちいちこ銀行まで行って、そうですね、引き出してとかじゃなくて、ま
あ、並ぶのもですね、ほぼ法人客ですから、こんな別にあの、まあ、昔の東京渡辺銀行じゃないですけど、もしくは銀行の取り付け騒ぎとかいうことじゃなくて、まあ、粛々と行われたと思うんですが、
はい、
そうなると持ってる有価証券、持ってりゃ別にいいんですけど、まあ、現金 の, その引き出しに合わせるためには売らなければいけない、
うん、
特に長期債っていうのが、債券下がってたわけですから、
はい、
そうすると決済すると実現損がドーンと出たと、
うん、
で単純にこの、資産と負債でいうと負債の方が上回ったと ということで、これは破綻という流れになったと。
はい。
でこれはまあ、これと、銀行 の, そのシステマチックというか全体的な動きと、リスクと比べるまでもないと思うんですよね。でここはですね、まあよく言うのがリーマンショックっていうのが言うなれば、特注で、まあ、高級なまんじゅうということになると、はい、そのまんじゅうの中に毒まんじゅうが入ってたと。でもうどれがどれやらわからないっていうことで、まあ、世界的にパニックになったっていうのは2008年のリーマンショック。で今回の金融不安は何かというと、今日はくしくも西田チーフが M2TV でも話してるんですけど、はい、まあ、彼はですね、まあ段ボール入りの肉まんだという言い方してましたけど、私はまんじゅうで言うとまさにラベル表記の間違ったまんじゅうじゃないまんじゅう食べたら激辛だったと、
うん、
ただそのまんじゅう自体はですね別に全部に広がってるわけじゃないんで、悪いまんじゅうは賞味期限は、切れたものはこう、除外できるということですから、うん、除外できるという目論見がついてちょっと落ち着いてきたという状況だと思うんですよね。なので、うん、一概にこの、2008年とその一緒に見るとデジャビューというふうに見るべきじゃないかなと個人的には思ってます、
うん、でも中に何が入っているかっていうのはちょっと実際のところはね見てみないと分かんない
そうですね、まあ、これは暫定的な結論であるんで、うん、そのまんじゅうの中にですねまた毒まんじゅうが入ってくる可能性もゼロじゃないと、
はい、
まあ、確率は非常に低いと思うんですが、うん、ということは中小の銀行にこういったバランスシートの問題っていうのはやっぱり当然出てくると思うん で,、
はい、
でそうなると同じような、また金融不安とか金融ショックっていうのは出てくる可能性も見た方がいいかなと。
そうでしょうね。
でそれを踏まえて丸2番で言うとですね、パウエル議長が、まあ先週話した、はい、まあ、その前に FOMC では 0.25% の利上げを決定して、うん、で FF 金利は 4.75 から5と、
はい、
で声明文で変わったのは継続的な利上げが適切という言葉を排除して、うん、幾分の追加的な金融引き締めが適切になるかもしれないと、うん、まあ、非常に玉虫色になってウィルっていうところから名に変わったということで、これはマーケットはハトだという判断をしたと、まあ、当然 0.25 じゃなくてこの金融不安があったから据え置きじゃないかというふうな話もあったんですが、ここでまあ水曜日になったらもっとマーケットはパニックになったと思うんですよね。
なんかあるんじゃないかっていうね、
まだ出てくるのかということで、
はい、されてしまう、まあ、ハト派的利上げなんて言われてますけどね。
そうですね、ハト派的な、まあ、切り上げどちらねという話ですが、うん、まあ、そこはまあ当然の決定だったかな。それは ECB のラガルドさんなんかもそうですよね、
はい、
振り上げた拳を、下ろすわけにはいかないということで、うん、一応建前上は、ファイティングボーズを取ったと、
はい、
で議長会見の要旨はまさに、まあ、みんなが知りたいところ、安全で健全な銀行システム維持のために必要なあらゆる手段を取る用意があると。で銀行システムを通じて見られる弱さ、つまりシステミックリスクではないと、健全強靭でこれはバランスシートの個々の問題なんだということ でそうなるとマーケットは、まあ、金融不安のことよりもインフレファイトだなというふうには見たんですが、ただもう今回で利上げしたんだから、
はい、
次回以降は無理だろうと、
うん、
で早ければもう夏場ぐらいから利下げに転じるんじゃないかということで、ドルがそのあたりで一回ドンと下げたというのがありました、
はい、
で全体その流れを見ていくとですね、丸3番、対円通貨の動きを見ていくとですね、これが今年の1月1日をスタートとした、指数、
はい、
対円通貨ですけど、まあ、順調にこう上がっていったというのがあります、まあ、ドル円なんかはちょっと前半に、年初来安値というのがありました、
うん、
ただ、メキシコペソなんかこれだけ順調に来たというのがありますが、まあ、シリコンバレー銀行ショックということでドンと下げて、
はい、
で落ち着いたかなと思ったら次はクレディスイスが出てきたと、うん、でこれ先々週も申し上げたと思うんですけど、その、シリコンバレー銀行とその問題とこのクレディスイスの問題ってちょっと別個であって、もうさらに前々からこの低空飛行に向けてこう落ちてきた、クレディ・スイス、は当然まあ焦点が急に当たってしまったと、
はい、
でこれドイツ銀行もしかり で、そういったところとちょっとやっぱ線引きをして考えなければいけないんですが、うん、でこの、まあ、クレディ・スイスが終わった後にまた下げてきたっていうのはですね、イエレン発言、
はい、
で要は何を言ったかというと、銀行個別のバランスシート悪化に逐一救済することはないという旨の発言をしたと、
はい、
でマーケットはですねパウエルとちょっと違うじゃないかと、うん、パウエルはそのシステム不安はない、銀行は、まあ、言うなれば大丈夫だと言ってるけれども、うん、イエレンは全部助けるわけじゃないよということで、ちょっとこの辺パニックになったんですけど、まあ、先のその公聴会を受けて一応これは、当局も監督不十分であったということも認めた、
はい、
で規制強化ということになるので、ちょっと社会主義的というか左向きというか、ちょっとその辺で政府が介入していくということで、ちょっと安心感が出てきたというのが現状かなというふうに思っています、はい、で まあ、特にここで言いたいのは先ほど言ったやっぱ彼岸底であったところの動きで、まあ、こう無理くり材料が持ってきたかなという感もありますし、まあ、例年3月の半ばっていうのは3月15日には気をつけろっていう話がありますけど、まあ、そのあたりがまあ来たのかなというところ。でそうするとですね、まあ、例年でいうと4月は強いというアノマリーといいますかデータがあるんですけど、丸4番日米株価の月別平均騰落率用で見るとですね、やっぱ3月4月、4月はですねニューヨークダウは例年強いんですよね。
日本株に比べても
一番強いですね、うん、で、まあ、日本株は11月が強いという傾向があるんですが、はい、まあ言うなれば当然リスクオンの相場付きになりやすいこの4月というふうに見ていいかなと、うん、ただ毎年言ってるんですけど気をつけなければいけないのがよく西山さんも言う恵比寿天井の1月と、
はい、
あとは5月、
はい、
1、5、8月、
うん、
特に5月はですね下げやすいというか4月の反動が出やすいという傾向があるんですね、
はい、
でこれは大円通貨にも、言えるんですが、まあ、ごめんなさい丸5番 S&P、これもですシーズナル見ていくと4月までは順調に上げていくんですが5月にちょっとこうへこんで、
はい、
まあ、踊り場を作ってからそれからまた上げていくというパターンが、うん、まあ、例年見られると。これはニューヨークダウなんかも同じですね。
FOMC ありますしちょっと5月、ね、連休期間とか怖いなって思ってるところもありますけど、
5月まさにこのカレンダー的に5月はちょっと前半が注意かなと思うんですね、うん、でまあ、その前にこの丸6番対円通貨で見ていくとどうかというと、はい、これもですね、まあ、まちまちドル円とかですねカナダドル円というのは5月は特に弱いというデータはないんですけど、オセアニア通貨なんかはですね下げやすい、まあ、株が下落しやすいということに準じて下げやすいというのがあります、
はい、
でやっぱこの辺も注意なのでよく言うのはセルインメイというのがよく言いますけど、というかの10月末買い4月末売りの中のセルインエイプリル、うん、4月に高値つけたらちょっともうたい焼きの頭と尻尾はじゃないですけどちょっとまあもうちょっと上に行くだろうと思っても、うん、もうダットのごとく一回逃げるというのも4月はありかなと思うんですよね。
なるほど、はい、
なのでちょっと5月は下げやすいんだということで、5月の前半は後でやりますけどこのスケジュールか、カレンダー的にはちょっとですね気をつけた方がいいかなというのがあるので注意と、
はい、
まあ、まだ先の話、まだ3月で明日から4月でまだ先なんですけど、気をつけたいなというのがあります、
はい、
で次見たいのが丸7番じゃあドル円はどうなのかということでシーズンを見ていくと3月こうジグザグということで、まあ、3月半ばぐらいにはやっぱり下げやすいという傾向がありやす、うん、あるんですけど、まあ、彼岸あたりに底をつけてからじわじわ上げていって、で4月5月で6月はどうかというと上値切り上げがまずやって後でのジグザグ、まあ、言ってこいが多いと、
はい、
で必ずだから今回の4月から6月もこうなるんだってわけじゃないですけど、まあ、例年の、季節的な傾向でいくと、まあ、レンジワークトラビがワークしやすいんじゃないかなと、うん、まあ、これもちょっと先んじて言うと8月7月8月なんかはどんと下げやすいっていうこの辺も、まあ、あると、はい、傾向があるという意味合いで見ていただければいいかなと思います。
うん、週刊さんもね130下回ったところではちょっと買いたいかなみたいなお話をね戦略でされてたんですけれども、
ね、まあ、130っていうのはもう脇場さん言う通り非常に大事なラインというか意識して動いてるなと、
ね、その日のうちに下がってたんで130下回ってたので、あ本当だと思ってたんですけど結局ね、
まあ、ただその寝頃感であんまりいくとどうかなというところもあったりですね、130円で高い安いというのはマーケットが決めることではあるんですが、まあ、後でチャート見たいんですがドル円というのはそんなにやっぱ強くないだろうなというのは私の個人的な見方です、
はい、
でもう一つ見たいのがユーロ円、でこれもまあ当然ドル円に、連動するというのもありますが、ユーロ円もですね3月だいたい後半彼岸底をつけてからドンと1回4月に上げてからジグザグということで4、5、6はレンジワークになりやすいと、
うん、
こういう傾向があるというふうに見てもらったらいいと思うんですよね。
はい、
でその上でちょっとチャートを見ていくと丸9番、先ほど脇林さんが言ったドル円のチャート、
はい、
でここはですね注目は21日の移動平均線と200日というのはおおよそ1年間の参加者のコスト、
はい、
まあ、これはまあ先に抜けそうで頭を押さえられてそこでだらだら下げてきたというのがあります、うん、で足元では先ほど言った130円 の, その心理的なライン節目でちょっと抑えられ、まあ、支えられて、
はい、
で上げてきたというのがありますが、ちょうど21日 MA の、ところ、これは、1ヶ月の参加者のコスト、これは133円の40ぐらいなんですね、
はい、
でこのあたりで、まあ、今日どういうふうなローソク足になるかということですけど、仮に上髭で、まあ、抑えられたようなシグナルが出るんだったら、ちょっと気をつけたいなというポイント で、そんなに上は僕はないかなと。まあ、例えば本当にリスクオンで戻っていたとしても137円ちょっと超えるぐらい、33ぐらいで、ちょっと上値が重いんだろうなと。で、日足で判断するのはどうかなと思うんですが、基本的には下げ基調からのちょっと一服、まあ、デッドキャットバウンスぐらいかなというふうに見てるので、はい、まあ、ちょっとこれは、戻り相場で、戻り付きで、どの辺まで行くのか。で、下はやっぱ130円ということで、ここ割り込んだら、下に向かうと。つまり年初来安値も、十分可能性としてあり得ると。となると、まあ、基本的には、4月に上田日銀がスタートするわけですけど。まあ、そこでどういうふうな、まあ、いきなり4月のデビュー戦から出口という話はないと思うんですが、はい、どっかでやっぱり出さなければいけないと、うん、そうなるといつ円高に向かって動いてもおかしくないなという用心だけはできると思うので、
はい、
で、まあ、シーズナルに、準じるならばドル円も基本的にはジグザグということでレンジワークになりやすいと、
はい、
ということで130から135とか、まあ、130から例えば137とかいうことで見てこの辺でトラリピを仕掛けるというのもありかなというふうには思っています。はい、あと大きな動きをしているのがユーロ円、
はい、
丸10番、まあ、この戻りはですね本当すごいなというのがあります。で、ここはまあ200日移動平均線でかつてもこの黄色の丸にある通りですね、まあ、切断的に割り込むということはあったんですね、で、まあ、そこで試してからそれからまた上に戻っていったというのがあります。で、直近でも大きく下げたのがこの、まあ、シリコンバレーショック、スイス、クレディスイスショックというのがあってドンと割り込んで、
はい、
そこでジグザグということになってからこの3日間の上げっていうのが結構すごいんですね、うん、で、ここはプラス2シグマでいうところの146円を超えるかどうかというポイントではありますが、まあこのチャート形状で言うならば基本的には弱くはないと思うんですが、まあ、強くもないと、うん、ということでこれもやっぱりジグザグということで、レンジワークが続いてくるのかなと、まあ、おおむね140から145じゃないですかっていうことは実は今週のセミナーでも言ったんですけど、
はい、
まさにセミナーってこれいきなり陽線でどんどん抜けてきてるというのがあります。だから146円を超えていくような材料っていうのはちょっと乏しいかなという気もします。で、それちょっと大きく見たいのがですね、週足
11、はい、
あれ11番で、ユーロ円の週足チャート見ていても、これも52週っていうことは、およそ1年間の参加者のコスト。ここはですね、きっちりと抑えられて、支えられて、パンと反発しているような一つの基準線なんですが、うん、まあ、今週、これだけ大きな陽線があって、145円超えてきたと。
はい、
で、ここでいうと、プラス2シグマっていうのが、だいたい147円なんですね。で、まあ、このチャート形状もやっぱり、パターン分析というか、まあ、過去の傾向パターンで見ると、147円を超えてどんどん上に行くっていうことは、ちょっと難しいだろうなと。うん、ということは、まあ、基本休む相場ということで見てもいいですし、
はい、
まあ、基本的にはレンジを決めてそこでトラリピを仕掛けてますというのもいいですし、まあ、大事なのはこのテクニカルだけじゃなくてシーズナルとこう合致して方向性が、まあ、イコールならば乗っかっていくと、うん、ちょっと難しければちょっと参入しないとか休むとかいうことでもいいと思うんですが、まあ、シーズナルに従うならば今日はレンジ相場になるんじゃないかなというふうに見てます、
はい、
で、最後丸12番で、介護スケジュールでいうとですね、まさに若林さんが言ってこの5月、ちょっと先4月を飛び越して5月ですけど、
うん、
5月の2、3に FOMC があるんですよね、
はい、
で、4日に ECB があります、
はい、
で、まあ、FOMC つってもこれは未明ですから4日未明ですから4日に出てくるんですね。で、4日っていうことは皆さんカレンダー見たら分かる通り木曜日、旗日になります、はい、となるとマーケットが3日から休みの中で、まあ、為替マーケット動いてますけど、
うん、
そこでこの FOMC なり ECB が出てくるっていうことはちょっと早いですけど、
はい、
5月はこの5月前半ゴールデンウィーク中は非常に注意というふうに見た方がいいかなというふうに見てます。
日本も何もないかもしれないですけども4月の27、28とありますから、もうちょっとゴールデンウィーク前には心を穏やかにできるようなポジションであった方がいいのかもしれないですね。
そう、ゴールデンウィーク前にこう日銀があるんですよね。ここで上田さんの、マスタードと、
うん、
で、ちょっと目先に転じるとですね、今週、あ、来週末7日がグッドフライデーということで、
はい、
株式市場はお休みなんですよね。で、ただ雇用統計はその日はあると、
はい、
で、9日がイースターということで、10日には東京市場が開くと。で、上田さんは9日に就任するわけですから、いきなり10日のスタートがどうなるかということがありますけど、ちょっと先ですけど、この7日のグッドフライデー、海外時間というのはちょっとこうマーケットが薄くなる時に雇用統計が出てくるので、この辺は注意かなというのを思いますね。
わかりました。ではこの後西山さんにお話を伺っていこうと思いますが、ここで一旦 CM です。
ESG 時々耳にするけど何から始めよう、そんなあなたに ESG A to Z は ESG がよりわかる身近になるをコンセプトに、 ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報満載でお届けします。これからの投資のヒントになるかも。ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時からポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です。
企業トップが語る威風堂
々、毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほら聞いてや。
ザ・マネー。
さてはここからは西山さんご登場いただきまして、
はいはい、よろしくお願いします。
お話伺っていこうと思います。今日はインフレと金融不安、中銀は何もできないと、
うん、まあ、その前ね、なんか私もね、ドタバタしてて、超忙しくて、はい、まだツイートも何もしてないんですけど、まあ、うん、トランプさんが昨日の夜中で起訴されたと。はい、で、まあ、ワイドショー的にはね、トランプけしからんとか、またどうでもいいことは、わーわー、まあ、日本でもやってると思うんですけど、まあ、マスコミはそういう垂れ流し情報しかやらないんで、はい、あれなんですけど、私のところに電話かかってきとんのは、トランプまだ脱税やらなんやかんやらいろいろやられてるでしょ、はい、これまだ最初の4件ある1個目だけですから、うん、で、とにかくバイデン政権としては永久に民主党政権を続けるという目標を持ってて、はい、まあそれに脅威になるやつね、はっきり言ったら2人しかおらんの、トランプとイーロン・マスク、うん、このカリスマ性は怖いんですよ、エリートっていうのはね、はい、ね、ユダヤ人の超、優秀なエリートばっかがその政権をやってんだけど、それがいい政策やっとんのか悪い政策か私は知りませんよ。だけど彼らに言わせると、トランプとイーロン・マスクは怖いと。何をするか分かんないし、カリスマ性がね、フロリダのデサントスとかあんなもん出てきたって普通の人なんですよ。普通じゃないやつが二人いるの、イーロン・マスクと。で、それで、まあ彼はまあ脱税から何から、まあそんなもんね、当局が黒っつったら白いもんでも黒になる世の中だから、何でもできるんだけど、まあ来年の大統領選挙に向かって、まあ、またまあ、予定通りなんだけど、姑息な戦法を取ってきたと、はい。その中でね、私んとこに電話かかってきてるのは、そんな日本のワイドショーみたいなしょうもない話じゃないんですよ。ドイツ銀は大丈夫ですかと。トランプ帝国支えとったのはドイツ銀行ですから、それでいろいろ調べられたら、今じゃっと収まってるのにことは困るじゃないかというような話でね、はい、やっぱり金いじくっとる連中は聞いてくる質問が違うなと、目線がね、まあいう話でね、うん、まあ大丈夫かどうかは私は分かりませんけど、まあそんな話になってると。
週明けに召喚される。
だから、あんなん、実際の起訴されたって裁判とかまた来年になるとかいう話があって、まあ要するに大統領選挙対策ですよ。
不倫もみ消し疑惑ですよ。
そう。
こんなん
で。なんかどうでもええ話じゃないですか、はっきり言って。
機密情報もあるんでしょうね、ま
あ、本線はもっとあるんでしょうね。
まあ要するに何でもいいんですよ。とにかく蹴落とそうと。まあ今日は後で出てきますけどね、その話も。まあ、くだらん、ことやっとるなというね。まあ、もうね、政治だとか、うんぬんだとか、やっぱね、もうめちゃくちゃリテラシーが下がってるっていうか、三流になっちゃって、そら経済も三流になるわなと。まあ今の経済対策もみんな三流なんだけど、まあ世の中終わっとるなっていうのがね、まあ普通の常識ある人の感想というか、もう最近出てくるニュースは、長期を逸しとると。
まあ国会もひどいですからね、
うん、もうアホらしくて、そんな国会中継なんか何の質問しとるんやいという話でね。まあそれはまあ私にとってはどうでもいいことなんで、あれなんですけどね。まず金融不安の話をするんだけど、はい、もう3時の引けになってんのか。一応ね、じゃあ触りだけ言っときますと。もうアメリカも何もできないと、 FRB もね、インフレと金融不安だと、どっちか助けようと思ったらどっちか悪くなると。で、下手したら両方悪くなっちゃうと、はい、いうあれで、まあでもやることは一緒と、1ページじゃない、これ2ページか。まあ要するに何か起こったら金ばらまくと、うん、いうだけの話なんですよ。で、 金ばらまいてダメになってどうするんだと、また金をばらまくと、まあこのチャートの通り永遠にこれをやっとるだけということでね、こんなことがいつまで続けられるんだろうというのが、今の焦点になってる。で、まあちょっともう1ページだけやっときますと、3ページね。これね、ロシアがウクライナに侵攻したからインフレになっとるとか、まあいろんな話をしとるんですけど、で、倒産したのは今度は金利上げたから FRB が、こういう銀行パニックとか起きてるんだと。それ違うんですよ。金利上げる前に金融緩和が長すぎた反動が出てるだけで、やっとる政策が全部間違っとるんですよ。だからガンドラックなんてね、もう金利を上げるのが遅すぎたと。で、それの反動が今襲ってきてるだけで、で、株が下がってるのバブルが行き過ぎて、その付けを払うステージが来てるというだけの話だと思うんですよね。だからまあバイデンフレーションなんて言われとるんだけど、別にロシアがウクライナに入る前から、もうすでにインフレは強烈に始まって、どっちか言ったらそのロシアとウクライナのあれが、問題が起きてからはね、商品価格から何から上がってないんだから、まあ要するにマスコミっていうのは印象操作のね、うまい人たちが、まあそういうふうな物語を勝手に作っちゃうということで、まあ今日、まあ、後でその本編をやりたいと思うんですけど、なんか一応3時になったんで、あれか。
わかりました。はい、では、大引けを迎えまして、日経平均株価は258円55銭高い、28,041 円48銭で、3週間ぶりに28,000円台を回復して終えたということです。この後詳しく伺っていきます。以上、ここまでマーケットサインでした。
お金と投資をもっと身近に、現役ファンドマネージャー石原潤さんと楽天証券の精鋭アナリストが明日から役立つ投資の肝を分かりやすく解説。聞いたら投資が楽しくなるラジオ、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューは毎週水曜夕方4時から生放送。
農業に関わる方々と一緒に農業の未来を考えていく番組、アグリの未来ポッドキャストで配信。農業に関わるすべての人を応援するとともに、地球規模の課題を考えるきっかけとなる音声コンテンツです。ポッドキャストでしか聞けないコーナーもありますよ。詳しくは番組ホームページへ。
ご機嫌いかがですか。鈴木よしこです。
地球は競馬で回ってる、おなじみ鈴木よしこさんと競馬の話題を楽しくお伝えしています。毎週金曜日夜8時30分は地球は競馬で回ってる、
ぜひ聞いてくださいね。
トゥデイマーケット、トゥデイズマーケットのコーナーです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、今日電話でのご出演ということです。鎌田さん、
こんにちは。
こんにちは。
いつもお世話になります。
お願いします。
鎌田さん、今日のあれですよ、はいはい、朝の6時、朝の6時の時の、先物が 27,950 円、
はい、
それに対して今 28,100 円でまだ取引されてますけど、150円朝の6時よりも高いっていうことは、
はい、
これはもうアメリカだけじゃないですね。この東京に入ってから株価の強い材料が出たってことですね、で、これは私は鉱工業生産指数、寄り付きの前に発表されましたけど、結構意味のある数字になったと思ってます、
はい、
鉱工業生産指数が2月 4.5% の上昇で、これ自動車工業の生産指数がですね、1月と比べると 15% の大幅な増加、これまで自動車の生産ってさあ挽回生産だ挽回生産だって言いながら、いつもいつも後ろ倒しになってたんですよ、生産の正常化が、はい、これが2月に非常にうまい生産になって、さらに予測指数では3月も4月も、2.3% 4.3% と上昇していくというような予測指数が出ましてね、
はい、
これはやはり日本のものづくりが2月から4月にかけて着実に上向くというような観点で、今日の株高要因になったと、そんな受け止め方してます、はい、
なるほど。 特に目立ったところではどのあたりがありましたか？
そうですね、まあ、これ自動車の生産が回復しているっていうような部分ですから、これはやはり、業種別で見てもですね、
はい、
一番上昇したのが鉄鋼、だから景気敏感株ですよね、
はい、
鉄鋼が一番上昇し、2番目に商社の卸売が入り、3番目精密機器、これ半導体製造機械が増えております、
はい、
それから4番目に、輸送用機器、これまさに自動車ですよね。だからこのあたり、はい、景気敏感株を中心に株価が上昇したということ、これは意味があると思います。景気敏感株中心に株価が上昇、
はい、
でこれを見ますと来週の一つのテーマとしては、まあ、月曜日に日銀短観が発表され、それでアメリカではISM の景況調査の結果が、サービス業、製造業と、製造業は先ですね、製造業、サービス業と発表されていくんですけど、私自身は来週のそのマーケットを見る上で、物価よりも景気、こちらに関心を寄せた方がいいのかな、というふうに思ってます。
あ、そうですか。また、4月に入ってね、値上げする銘柄ですとか、いろいろありますが、今日特部の3月の消費者物価指数も、まあ、予想よりは 0.1% 高いという、前年比で 3.2% という数字出てますが、はい、景気注目していく。
そうですね、これやはり生産活動が回復したっていうようなことがここで認識されてますから、
はいはい、
この物価上昇を乗り切るような形で消費が悪くならないということが確認されると、
されたということ、
そうすると日本の消費自体、結構前向きな考え方ができると思います。ただ、日本の消費自体は、どんどんどんどん、増加していくっていうような、そういう状況じゃありませんから、
はい、
比較的、消費は強いという捉え方の方がいいと思います。それで、2月で締められた決算発表ですとかがね、来週の月曜日に島村の決算発表ですとかから皮切りに、
はい、
小売業の決算発表などが相次いでくるので、そこで底堅さが感じられると、欧米景気と比べると、日本の内需の方が比較的強いということで、今度は日本の内需関連株、小売関連株、このあたりを強く意識するというようなことも可能性としてはあり得ると考えてます。
一連の中金融不安なんかもありましたけれども、一旦ちょっと落ち着いたと見て、ここからはその日本独自の景気の部分。
そうですね、まあ、どちらかといえばこう下振れのリスクが小さいというのが欧米景気と比べると日本の景気という形になりますので、
はい、
欧米の景気に対しての警戒感が強まると、日本の比較感からしての底堅さが意識されるという、そんな 見方をしております、
うん、では来週の注目でいうと、その島村、月曜日の島村の決算、
まあ、その前に日銀短観がございますからね。
日銀短観、はい、
ここでやはり日本企業の、製造業の回復の具合ですとか、そこを今日の鉱工業生産指数とともに、鉱工業生産指数は今回2月のデータですから、
はい、
それで3月の調査結果が、4月の来週の月曜日発表されます日銀短観ですから、その鉱工業生産における回復を日銀短観で追認できるかということが月曜日の取引開始前の注目点ですね。
8時50分、はい、発表されますので、そのあたりで確認していきたいということでした。わ、
はい、
かりました。鎌田さん、ここまでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では大引きを迎えましたマーケット、改めて振り返っておきます。日経平均株価は258円55銭高い 28,041 円48銭で終えています。反発して終えました。そしてトピックスも2000ポイント超えて終えています。 20.18 ポイントプラスの 2003.50 ポイントです。マザーズ指数はプラス 1.99 ポイントで 749.45 ポイントとなっています。そして商いも固まっております。売買高、プライム市場全体の売買高は14億2527万株、売買代金は3兆7422億4400万円。そしてプライム市場全体の値上がり銘柄数は 69.7%、 全体の 69.7% で1279銘柄、 値下がり銘柄数が 26% で477銘柄、変わらずが78銘柄となっています。そして直近の商品も見ておきます。国内の金先物 1g8437 円、こちらは78円高で 0.93% の上昇。直近の東京原油先物 1kg あたり 61,360 円、670円高で 1.1% の上昇となっています。では西山さんから先ほどの続き、
はい、あ、そうですね、
はい、
大丈夫ですかね、
アメリカ、
うん、大丈夫、
はい、
先ほどの続きで言って、はい、今日は 不規則進行なんで、行けるところまで行ける
行けるところまで、はい、
ですね、まあ結局相場ちょっと持ち直しとるということでね、
はい、
簡単なことなんですよ。この1週間1兆4000億円ほど日本円で金ばらまいとるんで、
はい、
アメリカの方で、はい、まあ、QE が始まったと事実上、まあ、エクストラライトですけど。
ライトってね、先週おっしゃってました。
で、まあ、利下げだと思う。いう話でね、この4ページ。これね、まあ、一旦イエレンが高笑いしとるような報道が出とるんですけど、はい、まあ、一応銀行危機を抑えますと、全額預金保護するとか言ってね、まあ、できもしないこと言ってるんだけど、まあ、それで市場安心したと。
はい
多分これからもっと銀行の統廃合が続くっていうのはね、アメリカのブローカーの誰に聞いても言っとんだけど、まあ報道的にはそういう報道がされてると。でね、今、これまあ直近のその市場の期待値っていうか、まあ織り込み度合い。まあなんか5月でもう一時停止だと。
はい、もうしないんですね。
うん、そうするとリーマンショックみたいに一時停止になると、その間バーンと株が上がるわけですよ、利上げ打ち止め期間は、
はい、
で利下げになったら暴落するっていうのパターンなんだけど、これ見てると6、7、9と3回連続 0.25 の利上げがあるみたいな織り込みになってる。
利下げですよね。
利下げが、
はい、
いいみたいな1ヶ月だけかいと利上げ停止、これは株の強気派にとって非常にまずいこと、
はい、
この利上げ停止期間が3ヶ月とか半年とか長ければ長いほど株は上がる可能性あるんだけど、利下げになっちゃったらもう万事休すじゃないかということでね、まあ言っとるんだけど、今のまあバンカメのマイケル・ハーネットさんっていうのは言っとるんだけど、資本市場はね、当局がパニックを起こすと一旦パニックをやめるんだと、
はい、
で当局が大丈夫だって言うとまたパニック相場に入るっていう、その繰り返しなんで、今まあそういう局面じゃないかと。小休止のね、
はい、
まあなんだっけ、まあ冬の時代でも小春日和っていう日があるわけですよ。まあそんな感じなんじゃないかなと。で、まあそれがね、もしそんなこんな利下げサイクルみたいになっちゃうんであればですよ。まあ皆さん、パウエルさんは一言も利下げするとはまだ言っとらん。もう一回利上げする言っとんだけど、これ市場が勝手に織り込んどるの、債券市場が。で、じゃあドルはどうなってるのかって言ったら、まあちょっと今日時間がね、いろいろバタバタしててなかったんで、もうドル相場1枚で説明するのは、ドルインデックスの先物。
うん、
5ページ。これはまあ私の認識で今ドル売りトレンドになってて、まあピンクのとこがドル買いトレンドで、水色が売りトレンドなんだけど、まあ当然もう去年みたいなね、強烈な利上げをしないんであれば、そんなドルがね、ガンガンガンガン上がっていくっていうのは考えにくいということなんですね。だから、もうちょっと行こうか。結局ね、まあ皆さんにこの番組でずっと言ってますように、何を今年の相場で気をつけないといけないかちょっと利下げなんですよ。利上げ停止はいいんだけど、で、今ね、これ資料出してくださったんですけど、歴史はね、利下げが本当の暴落の引き金になってると。みんな利下げになると株ドスンドスンと。それはもうこの番組で何回もやってるドットコムバブルの崩壊とかリーマンショックだけじゃないんですよ。歴史的に当局が、金融引き締めてたのを利下げに行くとドスンとくると。で、そのまあ平均値っていうのはね、まあ、1970年以降、まあ、FRB が大幅に金利を引き下げた局面っていうのは9回あったと。
はい、
で、まあ、その平均が 27.25% だと。
言うんだけど、非常にまずいのは今結局ね、エブリシングバブルというか、その当局の国家管理相場やってますんで、歴史的なね、このシラー教授が出してるシラー PR ケープっていうのがあるんですけど、7ページ。これがね、過去の平均に比べてまだ5割高いん。で、それはね、ドットコムバブルという、まあ、100年に1回のこれこそ大バブルの時はもうもっと上がっとったんですけどね、今回のエブリシングバブルも平均よりかなり高いと。で、その前に平均のこの20中1000を割っとるのがリーマンショックなんですよ。リーマンショックっていうのはそんなに、シラー PR で見ると、バブルでもなかったんだけど、ドスンと来たこれ、不動産バブルの崩壊で。はい、で、今これ平均回帰すると、トラリピじゃないけど、20ぐらいまで落ちてくると、まあ別にアメリカの株半値になってもおかしくありませんよ、という状況になってるということなんですね。はい、で、もうちょっとだけやっちゃおうか。はい、でね、私のところに質問が来てるのは、はい、もう知るかって言ってるんですけどね。8ページ。これは海外勢がわーわー言ってまして、はい、お前んとこ大丈夫かと。で、お前んとこ大丈夫かって何が大丈夫なんだと。よ、このね、バブルでね、異次元緩和で、黒田さんが3兆4千億ドルですよ。451兆円日本から世界の ATM、ね、日本から、主にアメリカ中心に金が出てるわけです。はい、なんかあったらそれ返ってくるんですけど、リパトリエーションと。日本が苦しくなったらね、里帰りしてくるんですよ、お金は。運用のために海外に出してても、高くついた留学から返ってくるというのがね、これまでの歴史なんだけど、これ451兆ですよ。こんなもん一部巻き戻されただけでも、めちゃくちゃな円高じゃないですか。今円安だけど。で、いつの時代もね、アメリカが出口に抜けようとすると ECB と日銀に肩代わりで緩和させとったわけで、自分たちだけ一抜けたで金融正常化を図ろうと、でお前ら代わりにやってこいと、未だに世界で金融緩和やってるの日本だけ、もうスイスもやめましたから。これね、上田さんがもしなんか政策の変更したら、この451兆円が巻き戻される可能性あるわけですよ。451兆って結構でかいですよ、これは。インパクト的に。で、大丈夫か大丈夫かって言っとる。ね、嫌なのがね、その隣に、ね、市場のね、歪みを見つけるのはうまい、ブラックスワンのナシームタレブがこれツイートしとるんですよ。これは絶対投機筋はどっかで狙いに来る。ね。いうことですよ。だから当然日本の金っていうのは何で引き上げるかって言ったら、バブルの崩壊で引き上げるんですよ。まあいつか来た道でね。で、今まあ落ち着いとるんだけど、9ページ。まあこれ落ち着いとるっつってね、じゃあ落ち着いとるんだったら、なんでこんなね、コンシューマーバンクがね、FRB、連銀から金借りとるんだよと。もうめちゃくちゃ金借りてるじゃないですか。で、これ金借りてなんとか将来の展望があんのかって言ったら、ないんですよ。日本も含めて、金融機関の統廃合が起こるだろうと。で、まあ、これ、レポートにもね、マネースクエアさんの書いたんだけど、金融危機が収束し、FRB が一旦停止して方向転換すると思われるため、今後数週間から数ヶ月は株が上がるかもわからないと。だけど、それはね、不況の前の嵐の静けさじゃないんですかと。で、まあ、その上のピーター・シフはね、また結局、印刷しまくってね、金ばらまくしかないんだと、さっきの最初に見せたチャートの繰り返しだって言っとるわけ。そうすると、インフレが収まらずに、また大変なことになるんじゃないですか、ということでですね。まあ、どこの国の政策当局も何をしていいのかわかんないし、行けるとこまで行くっていう状態になってると。うん。な、先のこと考えてもしょうがないと。いう話ですね。
チャート作るのも難しくなりそうなぐらいで、ね、収まらないですよね。
ドットチャートってね、外れまくっとるでしょ。あんなもんインフレ一時的だって言ったら何の意味あるんですか、あれ。いや本当に。 だってアメリカの2年国債見てたらいいだけなのに、あんな FRB の当局のね、一回も当たったことないドットチャートでみんな大騒ぎして分析しとるんだけど、あんたら時間の無駄じゃないんですけど、私言っとるんですよ、アナリストに。な、これで出てくる数字は全部正確な数字じゃないんですよ。政治的なバイアスがかかった。そんなもんね、分析してても何もならない。
はい。はい。以上、トゥデイズマーケットでした。
マネーに対する食わず嫌いありませんか？フォーユーと学ぶ日本経済。お金に関する心配事は山積みだけど、どうすればいいかわからない、そんなマネー初心者に向けた30分です。
最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたり、クイズで楽しく経済について勉強します。
フォーユーのマネー事情も聞けちゃうかも。ラジオ日経第一、毎週水曜夕方6時から好評放送中。
お楽しみに。
番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも、町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
現役の医師がディスクジョッキーを務めるドクター DJ、 思い出の音楽をエピソードとともにお届けします。月曜夜11時45分から。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今週もパフォーマンス伺っていきたいんですが、どうだったでしょうか？
はい、今回資料を、用意してきまして、はい、YouTube の方出ますでしょうか？前回比となっているんですが、ごめんなさい、これ、ちょっと手違いで2週間分の前回比になってしまっているので、半分で、2週間分だと思ってみてください。はい、2週間で、23回、決済が発生しまして、うん、2週間の利益が 15,457円と、はい、いう形になっていて、 OGQE、まあ、1週間あたり、まあ、直しても7000円8000円ぐらいというところで、まあ、だいぶ今週は動き小さかったんですけれども、はい、先週積み上がってたなというところはありますね。うん、そして評価損も、またまた、1230円と、まあ、ど真ん中にまた戻ってきて、はい、いい動きを本当に続けてくれる不思議な通貨ペアだと思ってます。
不思議な通貨ペアオタクが推奨してるね。いや本当に、でも平均回帰した時はトラリピは評価損が一番少なくなるということですね。はい、
で、まあ平気には回帰するものだっていうのを、まあ不思議とこの通貨ペアが本当に身をもって証明してくれているような、うん、そういう状況がずっと続いていますので、はい、まあ、まだまだ遅くないということも言えるんじゃないでしょうか。
なるほど、
はい、
まさに、ね、始め時とも言えますよね。
はい、
じゃあ真ん中っていうのは、小暮さん、その先方としてはどういう、真ん中っていうのは相場のど真ん中だから、はい、僕的には難しいなと思うんだけど、上がるのか下がるのか分かんないと、はい、それはどういう戦略取ってるわけ？
まあ、逆にそのトラリピ戦略だと、上がるのか下がるのかじゃなくて、逆にもう
覚えてくれたらどっちでもいいんだ、
リスク管理に全部振り切ってますので、上がろうが下がろうがどうでもよくて、はい、リスク管理さえされていれば、結果相場が動きさえすればチャリンチャリンしてくるのがトラリピですから。
要するに上下動いくらしとってもランダムでも何でもいいんだと、要するにストップロスポイントにかからない限り、それはまああらかじめ計算された損だから、その間で、めちゃくちゃランダムに動いてくれればくれるほどいいと、
そういうことです。
一番まずいのは動かないのがまずいと。
ああ、なるほど、はい、まあ、それはどの相場でもそうだ。動かないと、あの、
西山さんまさにね、そうです
か。そうそうそう、もうあの失業状態ですから、回転休業と。はい、
まあ、そんな動かない時もやっぱりありますので、3つの、通貨ペアを組み合わせることによって、3つ全部動かないっていうことは可能性はより低いだろうということで、トラリピエース戦略、3つの通貨ペア、これも2週間分の値になっていますが、2週間で49回の利益確定、28,312円を獲 得しています、はい、3つ合わせるとまあ 1週間あたり1万円を超えてくるということで、まあ300万円でもし運用されていらっしゃる方がいれば、まあ週末はこの1万円で何を買おうかなみたいな、うん、そんな毎週が送れるんじゃないでしょうか。
なるほど。
さて、そんなマネースクエア、現在新規口座開設キャンペーンやっております。毎週紹介しておりますけれども、5万ポイント、そしてトラリピ運用の教科書というものをもらえます。この、スタートにちょうどいい戦略ということで、1月の16日から、ユーロ円の売りの戦略をご紹介していました。まあ、2ヶ月がこれで経ちましたので、今回戦略の、実際の運用結果どうなったのかというところを見ていきたいと思います。次のスライド確認いただきますと、実際の番組の中では、2つのトラリピを紹介していましたが、全体像としては、ここに出ているように最大上が158円、去年、つけた最高値の、さらに10円上まで、レンジを一応想定はしてるんですね、はい、ただこのエリア、まだ注文する必要は一切ないと思っています。で、1段目2段目下2つですと必要資金がおよそ、2つで60万円という結果なんですけれども、これを2ヶ月運用した結果、一番下の段138円143円の5円幅、
はい、
ここでは、確定益が、2万7505円で評価損が、現在発生していますけれども、これもまた当然下がっていけば評価損はなくなるという形になっていきます、
はい。
で、上の段は、そのような形で既にもう評価損はなくなって利益だけが、残っている状態ですけれども、2万1292円ということで、全部足し合わせた確定益は48,797円、評価損を差し引いても35,133円という形で利益が残っています。はい、まあ、こんな形で、まあ、実際60万円の資金で、組んでみた戦略ですけれども、
2ヶ月ですよね。
そうなんです、2ヶ月で、実際にパフォーマンスとしてはもう、何パーセントになるかちょっと計算しませんでしたが、少なくとも、2% は超えているような結果になっているはずですから、まあ、なかなかユーロ円やはりいい結果で、動いているなというのが確認できます。
はい。
で、この戦略どちらも事前に期待パフォーマンスということで、1ヶ月このレンジで動いたら、例えば下の段は月2万円くらいですよ、2段目だったら2万5千円くらいですよという、参考値も出していましたけれども、大体まあそのくらいの数値、2ヶ月で5万円弱というところですから、うん、まあそれぞれのレンジで大体、鳴らすと1ヶ月ずつぐらい動いていたという結果で、まあ5万円弱の利益というところに着地しています。まあ、こんな形で、3ミリオンクラブという、マネースクエアの、個別面談なんかで戦略を提案する中では、こういった複数段のトラリピを、リスク管理しながら提供しているんですけれども、そんな3ミリオンクラブ、実は、入会条件が、明日をもって、変更という形になっております。
はい。
これまでは2000万円という当社のお預かりに達成した時点で、6ヶ月間、まあ、お試し会員みたいな形で、誰でも、会員になれたんですけれども、今度は、明日からは、これが2000万円、さらに一定のお取引量という取引条件も必ず達成しないといけないという形になっていきますので、ちょっとハードルが上がってしまいます。
はい。
今日の、入金でしたら、2000万円まだ到達したことがない方、初めて2000万円以上になる方に関しては、今日入金をすれば、会員の資格が得られますので、
31日ギリギリだ、
はい、もうちょっとという方いらっしゃれば、ぜひこの機会に検討いただければと思います。
明日から変わる、4月から変わるということですので、ね、
はい、
でもそういうこういう売買戦略をたくさん提案していただけるということですからね、そのあたりはまあクリアできそうな、
はい、ぜひご検討ください。
はい。
そして4月からといえば、新しく、皆さんにも使っていただける戦略として、戦略リストというものを用意してますけれども、はい、4月、上旬には間に合うような形でカナダドル円の買いの戦略を新しくご提案しようと準備しているところですので、こちらもまた続報をお楽しみにお待ちください。
ずっと日賀さんが推していた、カナダ円、ね、の戦略が にアップされるということです。また、ね、次回以降ご紹介いただけるということですね。
はい、
はい、ということでここまで小暮さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア。
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規口座開設キャンペーンも開催中です。口座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金商番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。はい、今日は先ほどのコーナーのアメリカ株、今週のアメリカ株から、
はい、
テーマとしてはアメリカの黄昏というところでお話しいただこうと思います。う
ん、はい、まあ、春というとね、まあ、4月までは我々よく言ってますよね、10月末売りの4月、あ、10月末買いの4月末売りと。
最近エビス天井が入ってるから
そうそう、ややこしい。で、まあ、4月までは、まあ、普通は強いんですよね、シーズナルは。まあ、春だからウキウキしてね、買いたいという人も多くなってくる季節なんですけど、なんだっけ、まあ、私はちょっと注意してね、やっぱりその、これいつでも持ってきてんだけど、11ページのね、もう利益上がってないんですよ、SP500 のその企業の。で、前年比のね、EPS 成長率マイナスになって、過去2000年以降の相場、4回全部下げとる、今回5回目で、なんで今回だけ上がるんだよと、いや、QE やってるからと。いや、それって本当に QE5 なんですかって私は言っとるわけですよ。その、QE、エクストラライトに乗ってると、怖いんじゃないのと。で、まあ、差は去りなんで、SP500 が上がっとるというのは次のページの12ページ。ところがね、SP500 上がっとる上がっとるって言って、500銘柄もあるんだけど、15社が上がっとるだけ。要するに、チャット GPT とかそんなで湧いてますから、それが引っ張っとるだけでね、後の銘柄は上がってないんですよ。だからまあ指数っていうのはね、本当に個別銘柄というか市場のね、今や、実体経済の方が株価の先行指標になっちゃってると言われてる。株が遅れつついてくる社会主義相場ですから、当局がいろいろ工作しますんで、株価の先見能力が失われちゃってるんですね。だからどこがもう日経平均にしてもフェアバリューなのか。もう下がったら日銀が買ってくるんで、どこが、正当なね、価格なのか分からなくなっちゃったというのが問題になってるわけですけど、で、その隣がね、これはまあ、リアルインベストメントアドバイズのランス・ロバーツさんが言っとんだけど、こんな金融不安だとかね、戦争だとかなんだとか、まあ、いろんなややこしい世の中で、フリーランチ、米国債買っといたら 4% 金利入ってくるのに、なんで株買う動機があるんですかっていうのがこのツイートなんですよ。だからまあ金融危機のさなかね、株がもう大きく下がっとるんだったらあれだけど、こんな高いとこ誰が買うんだというのがまあ彼の意見。 で、次なんかこれは有料記事で内容は言えないんだけど、バークレーズがね、預金者はついに目覚めたんだと。だから銀行からまだ金がどんどんこれから抜けていくと。で、証券会社にだってたくさんね、マネーマーケットファンドから何から、預金に代わる商品がたくさん、運用されてるのと、今ね、預金なんか銀行、アメリカの銀行、金利つけないですから、国債の金利と一緒の金利つけてくれたらいいけど、めちゃくちゃ低い金利しかつけないんでね、純粋に国債を持ちゃいいんですよ、金利取ろうと思ったら。まあ、そんなことでね、まだこの金融の混乱を収まらんと、あと GDP もね、改定されたんだけど、結局ね、2四半期連続年率マイナス 18% と、まあ、リセッションじゃないですか。2四半期連続マイナスなんだから。だから、まあ、ちょっと慎重になった方がいいんだけどね、これね、次の、あれはね、まあ、個人的な意見で、まあ、ツイートしとるんで、あれなんだけど、なかなかいいことを言ってましてね、なんだっけ、これ今、ナスダック100の次のページね、ナスダック100のチャートが出て、この人が勝手に線引っ張ってるのがこの赤、この後の予想ですよ。で、これ、ベアマーケットラリーつって、弱気相場の中の、まあ、ナスダックってドットコムバブル崩壊の後の2年間もね、2、3割いつでも簡単に戻すんですよ。で、振りながら下げていくんで、これはベアマーケットラリーで、またこの後下がってくるんだっていうのはこの人の見方なんだけど、かといって今売るとレバレッジかけて、バーッと当局の操作でね、金ばらまいて上がってるんだから、それはやられちゃうわけですよ。で、やられないためにはね、この人言っとるんだけど、繰り返しになりますが、市場で資産形成するためには忍耐が重要だと。で、とにかくレバレッジをかけずにショートしている人は、弱気相場の上昇を最小限の損害で切り抜けることができる。要するに乗り切れると。要するにレバレッジ1倍なら、証拠金が飛んじゃうとかそういうことなくて耐えられると。今みたいにアゲンストのね、売ってる人が上がったら困るわけだから、でもそれでも耐えられるんだと。で、まあこの人が言っとんのは、私はこの先6ヶ月は波乱の展開になると確信していると。市場はやがてビッドレスになると、まあミンスキーモーメントですね。誰も買うやつがいないという状況に追い込まれてね、ブローオフを追いかけていた人はやがて何としてでも売ろうと。まあこれがまあみんなパニックになって売りに来ると。で、集中力を切らさず強く生きていくと。厳しい時代を耐え抜いた者が最後には報われるのだからと。まあ、売り方にとっては勇気のある、まあ、ことを言ってるわけですけど、問題は、アゲインストの風が吹いたときに、レバレッジを上げてやってるとね、そこで市場から退場になっちゃいますよ、ということなんです。で、次のページは、まあ、基本的にはね、これまあ、バブルのシンメトリー、これもいつでも持ってきてますけど、こんなエブリシングバブルの崩壊がね、20% とか 30% の通常のコレクションで終わると考える方が常識以外の話であってね。まあそのぐらいの、下げはね、いつあってもおかしくないという腹の据わった態度で、売りでも買いでもしないとダメだと。で、それがね、暴落が終わったらどうなるんですかと、買い場なんですかって聞いてくる人がいるんですけど、私はそんなもんわかりませんと。ただし、インフレが続くんであれば、インフレっていうのはね、多分ね、終わらないんですよ、これ。まだまだ終わらない。一旦収束がしても、2波3波と来るんです。で、その間、株式市場ってどうなるかって言ったらね、もうこれは70年代の繰り返ししかないんですよ。高インフレの、低インフレから高インフレに移行した、10年間。これのひな形っていうのはね、このチャートに出てるんだけど、ジグザグ。かなり幅の大きいジグザグ。さあ、うまく相場の転換点を捉えれば、儲からないわけじゃないけど、日本の日経平均のチャートと同じと思ってもらったらいいんです。あれまあ2、30年横ばいやってますけど、10年ぐらいアメリカもやるんじゃないかという話でね。で、要するにアニマルスピリッツで今みんな相場ね、買えや買えやつってやっとんだけど、ね、資産倍増だとあんたの老後大丈夫ですかと、相場やっとる方が大丈夫じゃないんじゃねえかと、ね、 今週もなんかラジオ日記 の, にあの番組で私の友人の前田正隆が言ってましたけど、本当に大丈夫かいなと、ね、長期投資だとか何とか言ってて、で要するにバブルの時はそれでもね、みんなイケイケどんどんでいいんですよ。だけど津田さんが言ってるように、いつでも出口の近くで踊っとれと、ね、踊るは方に見るは方で全員踊っとんのはいいんだけど、やばいと思ったらスッと引かないとダメですよと、そのシグナルが私は利下げだって言ってるわけですよ。で、まあ、投機的なバブルを より高く追い求める人、最後まで相場に付き合ってる人はね、みんな傷つくだろうと。信用で煽られた資産バブルが弾け、信用で煽られたビジネスサイクルの拡大が縮小に転じ、限界の借り手と貸し手が破綻し、利益のない企業や利益見込みのない企業はもう、万歳になるというようなことだということで、まあ、結構金融界の人はね、そんなイケイケどんどんみたいなこと言ってませんって、アメリカの報道でも。日本はもういつでも買いですから、そういう報道しかしてないんでね。で、まあ、アメリカ、米国の黄昏っていうことで言うとね、はい、これはいろいろ講演会とかでも人気のね、著名な作家のジム、クンストラーさんっていうのがいるんですよ。で、これ、ゼロヘッジに久しぶりにこの人の記事が載ってたんで、まあツイートしといたんだけど、すっげえいいこと言ってて、まあ今のね、メディアっていうのは明らかに事実と異なる物語を二転三転させ続けとると、もう作り話っていうかね、初めにこういうふうに持ってくんだっていう印象操作に基づいて報道が行われとるに過ぎないと。それはね、イーロン・マスクがツイッター買収して、大体ツイッターファイルでバレちゃったんだけど、どういうことをね、操作してるかと。で、それはともかくね、まあ、レガシーメディア、政府、医療界、次々と嘘を、つきまくってきたということを、この人はおかしいんじゃないかつって指摘してるわけですよ。で、ウクライナのね、嘘っていうのもね、もう NATO 軍っていうか、今アメリカはね、自分が戦争に行きもせず、アメリカとイギリスは、ウクライナ人を人間の盾にして代理戦争をやらしとるわけですよ。ね。で、それもね、もう、配色が濃いんですよ。日本だけですよ、NATO 軍だとか、西側が優勢だって言っとんのは。で、今、習近平がそれの、なんだ、仲介するって言ってやっとんだけど、中国をね、あれだけ批判してて、全体主義の国だとか独裁主義の、ゼレンスキーがね、招くと、ウクライナに。で、ロシアは、独裁国家だと。で、中国は民主主義の国だとか言って、何言ってんだこいつらと。もうね、ギャグみたいな、米国新喜劇って言うんだけど、そう、吉本より面白い見てると。もう、常軌を逸したね、本当にリテラシーのある人が聞いたら、あんた何言ってんのみたいなことを平気でニュースでやっとる。でね、まあ要するに、今日トランプが起訴されたのもそうだけど、要するにウクライナのポートフォリオ全体はただの大きな袋のようなものだと。それらの活動のために、国民に対する戦争があり、今アメリカっていうのは分断で内戦状態、第二の南北戦争をやっとるんですよ。で、それはドナルド・トランプに対する戦争も、含んでると。要するにトランプみたいのが二度と出てこないように。トランプとイーロン・マスクが怖いんですよ、エリートは。だからもう徹底的に叩き潰すぞ。で、来年の選挙に勝とうと。私はそれがいいとか悪いとか言ってんじゃないしにね、貧富の差がこんだけ開いちゃったらバイデンみたいな社会主義政権が出てくるんですよ。で、その結果どうなるかって言ったら、それはね、歴史的必然。そこで社会主義に移行するのは。さらにひどいことになるんですよ。それも歴史の必然ということでね。まあ、米国政府はあなたの友人でねえと言って、この人は警鐘を鳴らしてると。まあ、その通りだと私は思いますけどね。で、そうじゃない人もたくさんいると、世の中には。多様な意見が認められてないとダメだと。私も反対意見も許容すると。で、イエレンさんは銀行救って言ったんで、それから SP500 もナスダックも上がってるんでね、高笑いだと。 私は FRB 議長の時にも暴落食らってない女なんだとね、バブルの守護神ですよ、
ウォールガインの女神。
そうで、今回も株が下がるわけないとイエレンにかけてる人はね、でもこの人 FRB 議長じゃないから財務長官でしょ今で、もうじきあのブレナードさんと交代ですから、まあ賞味期限も限られてるんだけどね、とにかくもっと仕事をせんだなんと、その隣には金融危機というのはまだ終わってないんですよ。さっき言ったようにトランプの、脱税問題とか突っ込んでいくと、今度はドイツ銀大丈夫かという問題が出てきたり、まあ何が出てくるか分かんない今で、まあ今のね、キャンセル文化というか救済文化、もうこれもね、もうくどくど言いませんけど、常軌を逸した世界に行ってるということですよ、ね、なんかもうみんなの権利を守れとか言っとるんだけど、そんなね、女子の大会にね、私心は女ですっつって男性が出てきてね出場したらそれ勝つでしょそれまあそういうこともね、いいとか悪いとか私は言ってんじゃないんですよ、そういう世の中が到来しましたと。でそういう時代っていうのはね、困難な時代を作るっていうのは歴史が証明しとるんですよね、困難な時代には強い人間を作るんだけど、こういう何でもね、弱者の権利を守れ守れって言ってると、それは誰も反対できないいいことなんですよ。だけど結果として世の中はどうなるかというと、ハードな時代が来て、まあ、最後戦争でガス抜けされますというね、とどのつまりはそこに行くと。で、次がこれ脱ドルの世界、もうみんな脱ドル化を進めて、グローバルサウス、要するにまあ簡単に言った発展途上国が力持っちゃって、G7 とそれ以外の国に今世界は分断されてるんですよ。で、アメリカについてたらね、スイスだって救済してくれると思ってたと、クレディスイスはアメリカが。もうね、サウジから何から全部アメリカと距離取っとるわけ。だから、両立て外交っていうのをしないとね、台湾とかトルコみたいに、両方にいい顔しとるんですよ。まあ日本もそれやってんのかどうかわからん。日本はアメリカの言うこと聞かないで、ソ連からどんどん水産物から輸入してるし、エネルギーもやっとるでしょ。あれってどうなってるの、よく文句言われねえなと思うんだけど、まあ要するにね、対米従属やってると損するんじゃないかっていう人が増えてきたと。で、今ね、これアメリカの危機っていうのは、アイビーリーグの学費がね、わけばやすさん。
はい。
年間1200万円と。ね、わけちゃんの子供アメリカ留学さすと1年で1200万円かかるんですよ。
学費だけですよ、ね。
4年でいくらですか？もう階級が固定されてるんですよ。ね、アイビーリーグのいい私立大学行くには、この高校に、この学区に住んで入らないといけないんだから。金持ちしか行かれへんじゃないですか。そんな世の中ね、世襲制みたいなもんでしょ、日本の国会議員みたいな。なもんね、社会は衰退していくに決まっとると、こんなことやっとったら。で、このばあさんちゅうのが最近よく掲示板に上がってきてまして、FRB 副議長なんだけど、何言っとんだこいつよと。
ばあさんというとなんか違う意味になってます
いや、意地悪ばあさんじゃないですよ。ばあ、FRB 副議長ね。なんかもうとにかくね、社会問題の専門家ばかになっちゃって、FRB とか FOMC のメンバーも、ジェンダーだとかなんだとかね、あとは気候変動だとか、一体何の専門家なんですかと、あんたら金融の人じゃないんですかというね、恐ろしいあれです。で、私が言ってんじゃないですよ、これは世界銀行が言っとるんですよ、警告で。混乱拡大で失われた10年の経済に警告と、世界的に景気後退のリスクが急増し、国際貿易が分断される中、世界経済の未来は暗い道に向かっていると。まあ、それは当たり前ですよね。今の世界情勢見たらね、核戦争の可能性もある不安定な状況だと。中央銀行は数十年に一度の高インフレに対処するため、金利を引き上げるという積極的な措置を行っていると。その結果、欧米では銀行危機が起きていると。 こんな時にね、ただで 4% の国債持ってたら米国債金利もらえるのに、何をそんなわーわー言ってね、株買いましょうと、資産倍増だと、長期投資だと、ほったらかし投資だと、ほったらかして儲かったら誰も働かないじゃないですか。何を舐めたこと言ってんだというのはね、私ら金融界にいる人間はそんなこと常識なんですよ。相場で簡単に儲からんと、簡単に儲かるってみんなが言い出した。国は旗振って、恐ろしい時代が来たなと言っとるわけですね。
はい、ここまで FX マーケットスクエアお送りしました。
テレビ東京主催テレ東ビズチャリティー投資セミナー、難病の子供と未来をつなぐ投資ベストアイデアは現在アーカイブ動画を配信中です。テレビ東京で放送中のニュースモーニングサテライトでもおなじみ堀子秀治さんらの投資アイデアを入手できます。料金は5000円で3月31日午後7時まで購入可能です。詳しくはテレ東チャリティーセミナーで検索を。
あの名実況をもう一度、永久保存版実況 CD 白川次郎実況名勝負セレクション、ただいま好評発売中。オグリコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ、記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録。感動の名場面が鮮やかによみがえります。ここでしか聞けない鈴木よしこさんとのスペシャルトークも収録。価格は送料別で税込み2037円。お求めはラジオ日経ネットショップサウンロードまで。
マネースクエア、投資戦略。
さあ、来週に向けての投資戦略を伺っていこうと思いますが、津田さんどうしましょうか。はい、ま
あ、その前に西山さんから若林さんの半袖を、
若林さんだけ若いから半袖じゃないかと。
そうですね、
もう春ですよ。
春っていうか夏を通
る。我々はね、私も普段あの津田さんも懐が寒いんでちょっと厚着しとるんですけど。
ちょっと暖かいって聞いた。
先ほどあの IB リーグの話もしてましたけどね、若林さん。
IB リーグ行かそうと思ったら本当にね、まあだからこれから留学するんなら、うん、ヨーロッパのが絶対いい。私のね、友達も子供 IB リーグの大学とかに行かしてんだけど、はい、めっちゃ金がかかるって。だってこれ学費だけですよ。
1000万超えですよね。
で、あと家賃だとかなんだとかね、海外から留学しに来たら、はい、で、ヨーロッパはね、手厚いし、大学院とかも行っても、まあ日本は1円も切れませんけど、大学院で給料出るんですよ、みんな。はい、教授の手伝いやっとるから。ヨーロッパのは絶対いいなと私は思うんですけどね。だからまあヨーロッパも国によっては結構排他的なとこもあるから、まあ今ね、この分断の時代で昔みたいないい時代じゃないかもわからないけど、こんな学費が高かったらもう階級が固定されちゃうんですよね。と、金持ちの息子だったらこの学校でね、適当なまあ成績で家庭教師がついて、まあ何度か送り込めるわけ。だって入学するのは簡単だから、卒業できないだけでアメリカの大学。したら、もう、その、まあ、言ったらね、レベルが下がっちゃうん。だから今、アメリカの大学と IB リーグでも、数学できないやつがめちゃくちゃ増えてるって言うんですよ。もうすでに劣化してる。だから機械のね、平等をなくしちゃうと、そんなもんね、貧乏だからいい大学行けないなんてのはね、あったらダメなんですよ。だからまあ岸田さん何やってんの今、なんか日本のなんだっけ、少子高齢化対策を打つと。
はい、そうですよね。
まあちょっとそれもね、利上げと一緒で遅すぎるんちゃうんかいと、ね、泥棒来てから縄買いに行っとってもしょうがないでと。
留学検討されてる方の情報でしたけども、
このコーナーは若林理科の留学コーナー
です。いや検討してないですから。
いかにしてIBリーグに息子を入学させる
か。するところまで行ってないですから。
まだちょっと小さすぎるよね。
息子さんは今は野球の方に集中してる。
まだ小学校に上が1年だからさ。
投資戦略を教えてください。
ちょっとかいいですか、私も。
はい、お願いします。
ですね、まあ、来週というのは、そうそう、先ほどですね、西山さんが来られる前に言ったんですけど、来週は、グッドフライデー週末に、うん、でそこには、まあ、株式市場がお休みなんですけど、雇用統計はあると、うん、でカナダは1日前の木曜日ということで、で、まあ、金曜日はその海外時間ちょっと薄くなるから気をつけた方がいいですねと、
はい、
で、まあ、9日上田さん、日銀総裁が総裁、 だった日がそれが、イースターであると、うん、ということでイースター明けの10日っていうのはちょっと気をつけたいなと
イースターか
いうのはありますが、ちょっとカレンダーから見たら、丸12番で繰り返しながら5月の2日3日が FOMC で4日が、ECB ということは、まあ、時差の関係で5月4日、カレンダー見たらその、木曜日はたびこれは注意ですねというのがありますが、足元でいうとですね4月来週になると、4日にですね RBA の会合、
はい、
で5日に、RBNZ ニュージーランドの会合があると、でこういった、まあ連チャンで来るっていうのは10月とこの4月しかないんですね。まあ、例えば RBA だけあって、ニュージーランドがないとかちょっと離れてるとかいうのがありますが、1日違いで連チャンで来るんだ。連チャンなんですね。でここでですね、八代シニアなんかが M2TV でも出してるその13番、市場が織り込む RBA の政策金利の確率ということで、現在 3.6% のところ、では結論何かというと、もうこれは、強気であると。
なんかもうなんか報道を見てると RBA って腰が引けてるんじゃないの。
そうですね、まああのまあ、
なんか利上げ終わりだとかなんだとかそんな話も結構出てるじゃないですか。
もともと去年波頭だったところが急に高に買ってそれがまた今波頭になったという状況で、5ドルが今ちょっと下げて、うん、OG金も今、下に向かっているというのがありますが、うん、丸14番でいうとですね、ニュージーランドの方が結構今強気なんですよね。RBA がハトで、ニュージーランド RBNZ が高であると、うん、で現在 4.75 のところ、4月にはおそらく 0.25 の利上げだろうと、でもう1回、やるのが、夏場にもう1回ぐらいあるんじゃないかというのがあります。でということはですね、当然 RBA と RBNZ の金利差ということになると、単純でいう、平均でいうと OG金は下に向かうだろうかなと。
5ドル売りね、
5ドル売り、ニュージーランドドル買いと、
うん、
で、丸15番、この OG キウイのこれ週足を持ってきたんですけど、まあ、まさにですね、去年上げてきたところがあったんですが、ちょうど半年間の参加者のコストの26週 MA とか、あとは52週 MA っていうちょうどクロスしたところ、まあ、今デッドクロスしてるんですけど、
うん、
まあ、そこまで上に行ったところで 1.1 を超えてきたんですが、押し負けて今ダラダラ下げてきて、でマイナス1シグマ近辺でうろちょろしてると。こういうチャートはですね、非常に難しいところであって、
微妙だよねこれね、
まあ、おそらく西山さんこのチャート見たらちょっとしょうもないと眠たいということであるんですけど、
そんなことね、あの OG キウイこれ見てもすごいトレンドを連発してるんだから、
特に去年からのトレンドはすごいですよね、うん、で大きく電車道で上に行って、
あのユーロポンドですよ、あの眠たいの
ユーロポンド、
OG キウイ結構動いてる。
そうですね、ユーロポンドもですね眠たいんですけど、トラリピ的には非常にいいので、あまり営業妨害は
しょうもないんじゃない、私がしょうもない中通貨はトラリピに向いてるんだって M2TV でも私言っとるんですから
本当ですただね、やっぱり OG キウイの人気っていうのはまだまだ強くて、で どうかなと、一時は、いろいろ上に行って冷や汗かいた方も多かった、冷や汗油汗というのがあったんですが、今はですね、まあ、逆に単純かなと、シンプルかなと、で下は 1.05、 これがマイナス2シグマ、上がだいたい52周移動平均線、1年間の参加者のコスト 1.1、 1.05 から 1.1 とか、もしくはまあ 1.1 を割り込んで、まあ、1ちょうどとか 0.9 とかいうふうに見てもいいと思うんですが、うん、まあ、このあたり逆に仕掛けやすいかなというふうに思うので、まあ、4月、まあ、今日は3月最後、年度最後ですけど、4月スタートから行こうかなという方は、この OG級なんか面白いかなと思うんですよね。で、まあ、チャートの見方、これはあるんですけど、丸16番、シーズナルで見るとですね、結構これも去年の夏場、秋口で冬にかけてっていうのは、まあ、このシーズナル通りで動いてきているんですね。と、うん、いうことは、3月行ってこいになって、一応例年のパターンでいうと、4月から5月にかけて上げやすいということなんですよね。ということは、ちょっと来週の RBA とか RBNZ、あとは声明文なんか見ないと何とも言えませんけど、今のところはちょっと、
これでも今の話でいくと、まあ、5ドルちょっと弱いんだけど、このシーズナルは
強いんですよね。ということは、まあ、どっちか、5ドルが弱いのか、もしくはニュージーランドがさらに弱くなるのかというところで見なければいけませんが、基本はやっぱりレンジということですから、先ほど繰り返し 1.05 から 1.1 というところで見てもいいのかなということですから、ぜひ参考にしていただければ。
逆にこのサイクルで5ドルが上がらんかったら弱いってことです
ね。そうですね、
うん、
で今ストレートでもニュージーランドの方が今ちょっと強い上に向いているというのがありますから、このシーズンを参考にしていただければと思いますね。
まあ、来週から新年度ということですからね、気持ちも新たに、
はい、もう4月ですか。
そうですね、
はい、ま、それは半袖になりますよ
していきたいなと思います。ということで、今日そろそろお別れの時間です。ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア津田孝美と
若林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。